礼拝備えの賛美歌を歌いましょう。332番。 ただいまより2006年4月30日復活節第三手術の礼拝を始めます。勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。正英539番を歌います。差し支えのない方はご起立ください。神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集いきたりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは主法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈りをいたします。
天にいたします。我らの父よ、我が身をあがめすたまえ、御国を来たらすたまえ、御心も天になるごとく地上をささるたまえ、我らの一生の糧を与えたまえ、我らに罪を犯すものを我らが許すごとく我らの罪をも許すたまえ、我らを試みの悪す悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく感じのものである。アーメン。
講読文を講読いたします。第13番詩編46編です。教会その絵付けの賛美歌の中ほどに、また第一賛美歌の後ろにあります。 神は我らの酒どころ、また力なり。さればたとえ血は変わり、
山は海の中に移るとも我らは恐れじ。
よし、その水は鳴りとどろきて騒ぐとも、
その溢れ光るによって山は揺るとも何なら。
川あり、その流れは神の都を喜ばしめ、
人を高き者の住みかも聖女を喜ばしめ。
神、その中にいませば都は動かじ。
神は朝人にこれを助けた。
もろもろの民は騒ぎ立ち、もろもろの国は動きたり。
神にその声を出したまえば、主はやがて止める。
万軍の主は我らの友なり。
ヤコブの神は我らの高き宿なり。
来たりて主の御業を見よう。
主は多くの恐るべきことを父になしたまえ。
主は死の果てまでも戦いをやめしめ、
弓を振り矛を立たし、いざとの国に出会ったのを。
何じら静まりて我の神たるを知れ。
我は物の国の土地にあがめられ、聖地にあがめられるし。
万軍の主は我らと共なり、
ヤコブの神は我らの高き宿らなり。
賛美歌288番を歌います。
Thank you.
お座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。御在天の父なる神様、爽やかな季節となりまして、私たちの周りは自然に恵まれまして、山々が新芽が燃え出し、色とりどりの花が咲き誇り、この目に映える季節に感謝いたします。本日この高野原教会に兄弟姉妹方と共に集い、主なるあなたを賛美し、感謝の祈りを捧げられる喜びを深く心に留め感謝いたします。一週間一巡りのうちに、私たちの知らずに関わらず犯しました罪を心より懺悔いたします。どうぞ一人一人の心の内を深くご存知であられる神様、許しと導きをもって私たちの信仰をまたこの一週間養ってください。主なる神様、新しい年度がスタートしまして、今年度立ち止まって主の御言葉に耳を傾けようの主題が与えられました。高野原教会の私たちにふさわしく、今私たちの信仰が問われる時でしょう。この世の務めや背後にあるさまざまな社会に関わる問題、そのような中で私たちはいつも主に問いつつ、また信仰を問われるよう、この高野原教会を通して培っていきたいと祈ります。役員の方々、また各委員の方々のつながりを覚え、一人一人の信仰の働きを覚え、遠藤先生のもとにあって新たな歩みへと導いてくださいますようお願いいたします。本日午後から行われます墓前礼拝が、死を超えて先に神様の御元に召された方々と共に静かに祈りの時を持てる恵まれた礼拝となりますよう心よりお祈りいたします。また一年前の大きな列車脱線事故がまだ記憶に新しく焼き付いています。ご家族を亡くされた方の悲しみ、また傷が癒えず痛みに苦しんでいる方々、どうぞ主の御手をもって癒しと慰めが届きますようにお願いいたします。主なる神様、私たちはいつも悲しんでいる人、悩みのうちにある人、病の人の隣人としてください。そして そのために何をなしていくべきか常に覚えるものへと導いてください。心よりお祈りいたします。今日この礼拝にさまざまな事情で出席できない方々の上に私たちと同じように祝福が与えられますように、この祈りを今日集われました人々の祈りとともにイエス様の御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌39番を歌います。どうぞお聴きください。聖書朗読をしていただきます。聖書はヨハネによる福音書1章6節から18節です。新約聖書163ページです。
神から使わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。彼は証しをするために来た。光について証しをするため、またすべての人が彼によって信じられるようになるためである。彼は光ではなく、光について証しをするために来た。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人のよって欲によってでもなく、神によって生まれたのである。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の一人子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。ヨハネはこの方について証しをし、声を張り上げていった。私の後から来られる方は私より優れている。私よりも先におられたからである。と私が言ったのはこの方のことである。私たちは皆この方の満ちあふれる豊かさの中から、恵みの上にさらに恵みを受けた。律法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからである。いまだかって神を見た者はいない。父の懐にいる一人子である神、この方が神を示されたのである。
遠藤牧師より説教、私たちの間に宿られる神と題しましてしていただきます。お願いします。
先週からヨハネによる福音書を読み始めました。ある牧師さんはこの一章を約半年かけて読まれた。毎週の説教でですね、3度同じ聖書の箇所を読み、しかしそれぞれの中にその先生が語りたい内容がたくさん込められているということでした。私はそこまではできないと思います。しかし読めば読むほどいろんな意味合いを語りかけてくれるような、そんなヨハネによる福音書を皆さんとこれからご一緒に読んでいき、そしてその分からなさに共に大きなクエスチョンマークを投げかけ、しかしその投げかける中から何か私たち一人一人に様々な形で神様が語りかけてくださる、その言葉を私たち自身が聞き、そしてまたそこで、あ、かつて読んで分からなかったことがなんとなくだけれども神様によって示されたのかもしれないという、その喜びを皆さんとご一緒に共にしていきたいと思うのです。先週少し紹介しましたけれども、ヨハネによる福音書の最初、これはヨハネという人、ヨハネの教団というふうに考えられていますが、エルサレムの中心にあった教団とは少し趣の違う、少しそこから離れたところにある人々の信仰者の集団があって、そしてそこの人たちがこれまでに書かれた3つの福音書の中には書かれていないイエス、そこには書ききれなかったイエスをここで書きたい、そしてそのなんとか賛美歌といいましょうか、その序曲、まさにこれからオーケストラが始まるとすればその序曲の最初の部分、これからどういう曲がかかるか、もしくは劇場であれば劇の幕が開いた直後、 これからどういう登場人物が出てきて、これからどういった物語が皆さんのところに上演されていくのだろうか、そのことを今の一章のところで語ろうとしていると思います。ですから聖書を今までこう机の上で勉強という感じで読んでおられた方はですね、少し場所をですね、自分の身を劇場に置いたり、その音楽のコンサートホールに置くなりしてですね、とにかく今から少しドラマ仕立てにした物語が始まる、その序曲、その序のところが語られるんだというふうに読んでいくと、少し聖書の読み方が変わってくるように思うのです。そして初めの登場人物として出てくるのがバプテスマのヨハネと呼ばれる人です。初めて聖書を読まれる方はヨハネという人が何人も出てきて、誰がどのヨハネかわからないという声が聞こえてくるようです。このヨハネによる福音書を書いたヨハネ、そしてイエスの弟子であったヨハネ、そしてバプテスマのヨハネ、イエスの少し前に登場してイエスの備えをなしたヨハネ、この3人別人です。そしてそのイエスの最初に、イエスより早く出てきたヨハネという人を初めの登場人物にして、そしてこれからイエス・キリストという人がいかに素晴らしい人であるか、そのことをこのヨハネという人の口を通して語らせようとしている、これが最初のところです。6節から8節のところを見ていきたいと思います。神から使わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。彼は証しをするために来た。光について証しをするため、またすべての人が彼によって信じるようになるためである。彼は光ではなく光について証しをするために来た。その洗礼者のヨハネと呼ばれる人が出てきて、そしてここでヨハネがなそうとしていること、それはヨハネという人がイエスとは違う人である。これからヨハネによる福音書というこの大きなストーリーが始まる、その主役であるイエスとは違う役割をなす人がヨハネである。他の福音書の中ではヨハネは預言者ではないか、ヨハネはとても洗礼者ヨハネはとてもすごい人である。しかしこのヨハネによる福音書は、ヨハネという人はただイエスを証しするという役割をなすだけであるというニュアンスです。ですからここにはイエス・キリストとは違う、ただ証しをするだけの存在である、しかしそのヨハネを通して今からイエスのことを語るという、先週読みました4節のところに人間を照らす光という表現がなされました。そして初めに言葉があった、言葉をイエス・キリストと読み替えて読んでみると少しわかるようになるのではないかと言いましたように、言葉、光、そういったもので表現されているイエス・キリストと私は違う存在ですという、そのことをここで序曲の最初のところで語るわけです。ですから主役が一番最初にこれから語り出すのではなくて、主役でない人がまず語りを始めるということ、少し飛ばして15節を注目したいと思います。同じその洗礼者ヨハネですが、ヨハネはこの方について証しをし、声を張り上げていった。私の後から来られる方は私より優れている、私よりも先におられたからであると私が言ったのはこの方のことである。自分より素晴らしい方、そして私の後から来る人がしかし私よりも先におられた。日本語で普通に読むと一体何のことなのか、後に来る人と先に来る人がごちゃ混ぜになっているのではないかと思われると思います。しかしイエスという人、今から語られるイエスという人は私よりも時間的に後に、舞台としては後に登場する。しかしその方は先週の一節でやりましたように、天地創造の初めからその方はおられたんだ、天地創造の初めからおられたその方は私よりもはるか前からこの世におられ、そして私たち人間の営みを見守ってこられました。 その方がこれから私の後に現れますと。ヨハネという人がこの後読んでいくところ、例えば36節のところで、イエスを指して見よ神の子羊だという表現をします。このヨハネによる福音書で洗礼者ヨハネの役割、それはイエスが一体どういう方なのか、見よこの人を見よ、紀元1世紀の皇帝ネロの時代にローマの迫害に耐えて信仰を守った、そのキリスト教徒の世界が描かれたクォ・バディスという映画にもなっていますが、その中にエッケホモという言葉、これはこの人を見よ、その意味合いを持った言葉があります。イエスを十字架につけるその決断をしたピラトもまた、見よこの男を、この人を見よと言います。短い言葉です。見よ神の子羊だ、この人を見よ。これはヨハネを通して、またポンテオピラトを通して、このヨハネによる福音書の著者がこれから語られるイエスを見なさい、そしてイエスが書かれる十字架を見なさい、私たちが信仰を持つその道のりの中で一番大切なこと、ある人は私たちは悔い改めさえ必要がない、ただイエスを信じる信仰がある、そして私たちが人々になしてなす証はただ一言、この人を見よ、それだけでいい。修行や努力、そういったものは全く必要がなくて、ただこの人を見よ、私たちが信じているイエス・キリストを見よ。賛美歌の121番には、マグネの中にという賛美歌の4節のところにはこんな歌詞が書かれています。この人を見よ、この人にぞこよなき愛は現れたる、この人を見よ、この人こそ人となりたる生ける神なれ。たった4行の短い歌詞です。しかしここにはヨハネによる福音書が語ろうとしている大切な内容、この人を見よ、私たちの証はただこの人を見る、それを人々に告げること、そしてその私たちが、また私たちの語りを通して人々がイエス・キリストを見るとき、心の目で見るとき、そしてまた見るという言葉は体験するという意味合いもありますから、そのイエスを体験することによって私たちは神様から表される愛を見ることができる。人となって私たちの間に来られたイエスをただ私たちは見よ。そして見て体験する中で、神様が私たちのところにその方を使わされた大きな意味合い、神様は私たち一人一人を愛しておられる、私たちがどういう存在である、どういう特技を持っている、そういうものに関係なくあなたを愛している、そのことを、そのことが分かりたいものはただイエスを見よと。この短い言葉、しかしこれを明かするためにヨハネはこの場面に登場します。他の福音書とは違う意味合いを持っています。しかしヨハネによる福音書はそのイエスをただ見て、そのことを明かする、その役割をヨハネに与えました。私はこのヨハネの働き、そしてまたこうして講壇で立つ牧師の役割、それは私を見よではなくて、まさにこの人を見よ、私たちが証しをしているイエス・キリストを見よと。 9節から、13節のところに戻ります。ではその人を見よ、一体その人はどういう人なのか、そのことが少し戻りますけれども、9節から13節のところ、そして光というところをイエス・キリスト、言葉もイエス・キリストというふうに読み替えて見ていただくと、そのヨハネによる福音書が語ろうとしていることの意味合いがわかるような気がします。その光は誠の光で、世に来てすべての人々を照らすのである。言葉は世にあった、世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。光と言葉が象徴していること。それは、このヨハネによる福音書の一番最初の、一節から五節とつながりがあります。神様が天地を創造された時におられ、また一番最初に神様が作られた光、暗闇であった、その暗闇を光る照らす光であった、その方が世という言葉で表されている内容、これはどちらかというとマイナスのイメージ、ネガティブなイメージが込められた人間との関係、人間のところにその天地を創造され、そして世を照らす光となられた方がやって来られた。しかし人々はその人を受け入れることがなかった。世という言葉を次のところでは民というふうに表現しています。強調されているのは、人々はこの人を受け入れなかった。この人を見ようと、私がこれから明かしするその人を、しかし人々は受け入れなかった。13節のところは付け足しというふうにも考えられていますが、要は民が受け入れなかった、その中でそれにもかかわらず信じた人たちがいたということ、その人たちが語っているのがこれから語るイエス・キリストである。そして最も今日の箇所で大切なところが14節のところです。言葉は肉となって私たちの間に宿られた、私たちはその栄光を見た、それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。神学用語では、受肉と言われる、出来事、肉体を持って、神様がこの世にやって来られたという、こと、いろんなものを調べている中で、1537年頃活動した、ギュツラフという人、ドイツ人の宣教師で、マカオ、そして中国、東南アジアで伝道した方で、この人がタイ語、中国語の聖書翻訳をし、そして日本語を初めに訳された、全部ではなかったそうですが、そのヨハネによる福音書の始まりのところに、彼は始まりに賢い者ござる、この賢い者極楽と共にござる、新教訳では初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、しかしこれを、当時の日本語、そして当時の人たちに分かりやすい言葉で、始まりに賢いものがござる、賢いものが極楽と共にござる、何か、ギリシャ語のロゴスとか日本語の言葉ということではどうもこう訳することができない、しかし賢いものという言葉で、そこにはある尊さ、言葉というもので表現されていますけれども、イエス・キリストという人がいかに尊いものであるか、そのことをギュツラフという人は見事に訳していると思います。そして彼が先ほど読みました14節、言葉が肉となる、これだけを読むと まあ、この聖書を全く初めて読んでですね、言葉が肉となるということだけを読むとですね、一体キリスト者は何を言っているんだ、何を信じているという、そういうふうに思われるかもしれません。しかし、これも、ギュツラフという人の訳はもっと素直にこう入ってくるように思うのです。少し訳していますけれども、賢いものは、その賢いもの、初めに賢いものがござった。この賢いものは人間になられた。肉となるというと何か、私たちの想像では、こう肉の、まあ、切れ端とか、そういう焼肉とかそういう、イメージがどうしても出てきます。ギュツラフは、もっとストレートに私たち人間のようになられた。むしろ人間そのものになられた。賢いもの、尊い、イエス・キリストという、その存在、初めからいたけれども、その人は人間になられたんだと。どうしてわざわざそんな表現をしなければならないのか。なぜ人間になった。そんなこと言わなくてもいいじゃないか。と思われるかもしれません。これは当時の歴史の中で、イエス・キリストという人は神の子だと言っているけれども、しかし彼はただ仮の姿を持って現れたに過ぎない。十字架で痛そうな目に遭っているけれども、実はあれは痛くなかったんだ。もうその時には魂はどこか違うところに行っていて、あれは空の姿である。加減説、仮の姿でイエスは現れたと。イエスは人間のところにやってきたけれども、しかしそこには痛みや苦しみはなかったんだ。そういう人たちが増えてきました。ヨハネによる福音書を書いたこの著者は、それに対して真っ向から反対しました。イエス・キリストがもし人間の姿を取らないで私たちの元に来られて、そして十字架で苦しんでいる姿が、あれがただの抜け殻であったとしたら、そんなはずはない。むしろイエス・キリストという人は人間の姿を取って、苦しみも、そしてまた喜びも私たちと共にされたんだ。そのことをものすごく抽象化され、そして短い言葉でヨハネは言葉が肉体となったと。その言葉で表現し、巷に流布されていた仮の姿で現れたんだ。イエスは苦しまなかった。その人たちに対してそうではないということを語りかけました。肉という言葉、このことをお世話になった橋本先生がユーモアを通して書いておられるところがありました。肉というとどうしても私たちは焼肉、そういうこう頭イメージで捉えてしまいます。しかしギリシャ語の肉、そしてパウロという人が書いた聖書の中でとても重要な意味合いを持つこの肉という言葉は、日本語にはどうもすることができない、食用の肉であったり人間の肉体ということを表す、そしてまた人間そのものを表す意味合いも持っている。しかしパウロがその中で用いる中で徐々に発展していった考え方、それは目に見えるものばかりではなくて人間の弱さ、儚さ、そういうことを肉という言葉で表現している。ですからイエスがただ単に肉体となった、私たち人間と同じ体を持ってこの世にやってこられた、その言葉の意味合いの中にはもう一つ、イエスは私たち人間と同じ弱さ、儚さ、悲しさ、痛さ、そういったものも共にされる存在として私たちのもとに現れたのである。短い言葉ですが、そのことをヨハネによる福音書の著者は私たちに投げかけています。なぜ天地創造のところでおられた方、そしてまた天上にいて人間と関わりを持たなければ苦しみを受けることもなく恥ずかしめを受けることもなかったのではないか、なぜその方が 人間の姿をとって現れたのか。旧約聖書から私たちは読んでいくと、そこにはずっと私たちが神様と最初に契約を結び、そしてその後裏切ったゆえに神様の罰を受け、そしてその中の一部のものが神様と和解する、そのことがずっと繰り返されていきます。わかりやすいのはノアの箱舟というところで語られているように、神様と人間が契約を結んだ。しかし神様の言うことを人々は守らなかった。ですから神様は洪水という罰を私たちに与えられました。そこから残りのもの、一部の人、ノアとその家族たちが神様と和解をして新しい契約を結び直す。その契約の印として虹が空に出てくる。このことを旧約聖書はずっと繰り返しています。そして新約聖書の中でイエス・キリストがやってくる、その意味合いは、その繰り返しを立つというと変ですけれども、神様にとっては何度私が契約を結んでもわからない民、何度私がその愛をどうして、これほど私が愛しているのになぜ人間たちは気づいてくれないんだという、そのことに対する最後の手段としてイエス・キリストをこのように使わされた。これが伝統的な考え方であります。少し飛ばして最後の16節から18節のところを見ていきたいと思います。16節、私たちは皆この方の満ち溢れる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。律法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからである。未だかつて神を見た者はいない。父の懐にいる一人子である神、この方が神を示されたのである。恵みの、こと、恵みの上にさらに恵みを受けたと書かれています。これも、細かく読んでいくと、恵みに代わる恵みを受けた。何のことか。それはモーセという人でが表している。これは旧約聖書の民、イエスの時代のユダヤの民が最も信頼を置いていた預言者であるモーセ。モーセが人々に与えた恵み、この恵みを旧約聖書の人たちはずっと信じていました。そしてそのモーセが人々に与えられた恵み、それには限界がある。ヨハネは、洗礼者ヨハネに対しても、イエス・キリストと比べればただそれを明かしする役割しかないと語っているのと同じように、旧約聖書の中で最も大切な存在であるモーセもまた、イエス・キリストと比べればかつての恵みを表したものに過ぎない。モーセは神を見た、そう取れる表現が旧約聖書の中にあります。しかしヨハネは、未だかつて神を見た者はいない。ここには今から語るイエス・キリストより優れた人はいなかった。モーセですら、その恵みで言えばもう古い恵みであって、これから語るイエス・キリストが私たちにもたらされる、その新しい恵みの方がはるかに優れている。このことを語ろうとしている。最後にもう一度、言葉は肉となって私たちの間に宿られた。宿るという言葉、これはもともとはテントに泊まるという意味合いだそうです。ですから旧約聖書の民が荒野に、荒れ野にテントを張って、そしてそこで神様の救いを体験し、またそこから移動していく中で神様の恵みを受けた。そのことが ここには間接的に語られています。神の子イエス・キリスト、その人が私たちの間に宿る、テントのような形、それは移動しながら宿る、そして私たちの間に宿る。旧約聖書の天地創造の中で神は人間を創造されました。しかし一人でいるのを良しとされずに助け手を作られました。そして今のこのヨハネによる福音書が私たちの間に宿る。神様は、神様を信じるその信仰、それは関係性の中でしか養われることがない。どれほど私たちが学びをなし、またどれほど才能を持っていても、しかし私たちはその関係性の中で、人と人の間で私たちが生きる中、その中でしか神様が宿るということを理解することができない、そのことを示しているように思うのです。少し内容から外れるかもしれません。しかし、先日、講演を聞きに行ったときに、0歳から5歳までの、子供とお母さんを支援する、で、この教会3歳児の、お子さんを預かり、お母さんを支援するということを36年間続けてきました。で、その講演の中では、0歳児から5歳児までの、支援をするということで、その全体は語りませんけれども、その中で一つパフォーマンスというか面白い劇が行われました。6人ほどの人がですね、円になって、そしてその人たちは赤い毛糸の糸と、そしてその後緑の毛糸の糸を持つことになります。お母さんが子供を育てるときに、例えば赤ちゃんが泣いたときにお母さんが反応する、そしてまたお母さんが抱っこをする、お母さんが、おっぱいをあげる、そういう中で、その赤い糸で表されている、これは、実は脳神経、私たちの脳の神経がどういうふうに発達して、その部分がこうどういうふうに関わり合うのか、そのことを表現しているそうですが、お母さんに大事にされている子供、泣いたその刺激に対してすぐ反応にあった子供は、その赤い糸がつながって次の神経に達する。ですから、例えば言葉をかけてもらう、そうすると耳、聞く、その神経が発達する。また見る喜びで見る神経が発達する。触れることで触れるという神経、また匂うということで匂う神経、そういうとても科学的な事柄なんです。しかしお母さんがどれほどその子に心を配って、その子の反応に敏感に反応していくか、言葉を言い換えるとどれほど関わるか、その間にお母さんとその子の間にどれほどのやりとりがあるのか、そのことによって赤い糸はどんどんどんどんつながっていき、見事な形、お見せできませんけれども、とにかく一つ一つの事柄がですね、しっかりとつながっていく。そして虐待を受けた子どもたちの母親との子どもの一つの典型的なやり取りの中で、お母さんが反応しない、もちろんこれはお母さんだけに責任を負わせるという意味合いではありません。しかし一つの例として、たった一つ脳の神経という、そこだけを例にとっているけれども、しかし緑の糸はほとんどやり取りがなされません。赤ん坊が泣きます、お母さんは無視します、お母さんのところに行きます、しかしおっぱいをあげたり触ることをしません。そうすると関わりがないと、脳神経もまた緑の糸はほとんどやり取りがなされずに、そこには大きな空間、緑の糸が綺麗な絵柄をなすことなくて、たくさんの空間ができた。そしてその後、脳の実際の脳の写真を見てですね、 脳が本当に小さくなる、関わりを持たない子どもたちは脳が発達しないということを聞かされました。もちろん私はそのことが専門ではありませんし、そのことがどういうことを意味しているのか、すべてを分かっているとは思いません。しかし、その中でヒントを得たのは、私たちが関わり合いを持つ、それは私たちの心、そして体の一つ一つの大切な関わり合い、それを発達する。それが関わりを持たなければ、そのことも発達することができない。ですから、今日の聖書の箇所で言うならば、言葉が肉となって私たちの間に宿られる。私たちがもしかすると、その緑の糸のように、神様との関係がしっかりとなされない私たちは、人々とも関われないし、また神様を信じる信仰は育つことができない。人々は疑い、自分のその存在がいつ誰かによって攻撃されるか、そのことを心配して、そのことだけで人々と関わることを怖がる。そんな存在の私たち、そこに宿る神様が現れた。今を生きる私たちにとってはそのように読むことができるかもしれません。もちろんヨハネによる福音書はいろんな読みができると思います。私はこの福音書の中でこれから語られる一つ一つの事柄、そのことを読む中で、今は少しぼーっとしているかもしれない。神様が私たちの間に宿られる、どういうことなのかわからない。しかし、共に読む中で、そして私たちのために来られたその方の愛、この人を見よ、その人を見る中で表される愛を私たちが感じられる、そのことを皆さんとご一緒に体験したいと願うのです。お祈りをします。神様、ヨハネによる福音書をこうして読み進めています。本当に難しい事柄がたくさん書かれている中、どうか私たち一人一人にあなたが語りかけてください。そして今わからないこと、今は謎めいていること、それら一つ一つの出来事がどうか私たちによってその示されたときに、あなたによる深い意味があらわにされますように、今隠されているその秘密がどうか私たちに表されますように導きを与えてください。そして、この人を見ようと、その人を私たちが一点に見る中で、あなたよりの愛、あなたがその御子を使わされ、私たちの間に尊い存在として宿らされた、その方が示そうとされた愛を私たちがしっかりと感じることができますように導いてください。この祈りを集まりましたお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの皆によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
賛美歌294番を歌います。お立ちください。
主の手に引かれ この世の旅路を歩むぞ嬉しき耐えなる身恵み日に日に受けつつ嫌と世なき幸なれ寂しきの上にも意義はう悟りも主ともにいまして、どうぞ導く耐えな都ゆくこそこよなき幸なれ険しき山路も
奥らき谷間も主の手にすがり
お座りください。感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
愛する神様、新しい年度を歩み始めた私たちを1ヶ月間お守りくださいましてありがとうございます。ただいま御前に感謝と献身の印をお捧げいたします。この週もあなたの愛に応えて歩める私たちとしてください。とりわけゴールデンウィークは家族を思う週です。共に家族が集うところには大きな喜びを、そしているべきはずだった人を思う家族には大きな慰めをお与えください。このお祈りをイエス・キリストのお名前によってお捧げいたします。アーメン。
牧会報告いたします。先立ちまして、誕生日者また信頼者のご紹介を先生よりしていただきます。
この4月から、この週から始まる1週間、日曜日から土曜日までの誕生者の方の、を覚えて祈るということになりました。4月の最後から5月に、今来ておられるのは、河合和義さんと、あと小坂さんはお休みですね。はい。それでは、河合和義さんのために祈りたいと思います。神様、この週は、河合和義さんがあなたによって尊い命を受けられた、その誕生の日です。どうか、あなたが、和義さんのその全ての歩みを守ってください。特にその信仰の歩みが、この道のりの中で、特に今、社会の厳しい情勢の中で、しかし、あなたによってしっかりと守られますように。どうか、その歩みの一つ一つが、あなたの祝福と恵みに満ちたものになりますように、どうか和義さんのその歩みを守り導いてください。誕生の喜びの祈り、そしてここに集いましたお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの皆によってこの祈りをお捧げします。アーメン。河合さん、拍手を持っていらっしゃいと思います。おめでとうございます。それから今日は、同志社大学の進学部の方が多分中心だと思いますが、たくさんの方が、初めて来られていますので、申し訳ありませんが、立って、お顔を皆さんに見せて、いただきますようにお願いします。最初、中本沙織さん、後ろですね。ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから富永由紀子さん、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから斉藤真理子さんは2回目だけど、まあでも、はい。昨日すでにソフトボールで活躍されたと伺っています。また、これからもよろしくお願いします。それから、川村梨沙さん、ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから、高浜慎吾さんと呼びすみません。ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから、犬塚拓也と、拓也でいいですか。はい。犬塚拓也さん。ようこそお越しくださいました。ぜひお越しください。それから、東舞さん。ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。それから、天野、吉さん、幸さん、天野幸さん、あ、ごめんなさい、すいません、お名前間違えまして、またぜひお越しください。以上です。あ、それから、会員の、辻亮さんのお母様、美智子さんが、一昨日に、天に召されまして、そして今日の午後、午前の12時半から、仏式ですので、別の会場で、その告別の式が持たれることになっています。詳しい場所とかは受付のところに、置いてありますが、どうぞ、辻さん、ご夫妻、そしてまた CS に来ておられる、はるかちゃんの慰めのために、ご一緒に、皆さんでお祈りいただければと思います。以上です。
それでは週報の主法によの、よって、牧会報告を、お知らせします。 本日の集会といたしまして、伝道委員会が礼拝後すぐ地下室であります。ここにちょっと漏れてますけども、聖歌隊練習もすぐありますので、よろしくお願いいたします。そして午前礼拝午後2時から大阪生駒霊園内教会墓地で行われます。送迎が必要な方は午後1時に教会を出発する車に分乗してください。お願いいたします。そして今週の集会といたしまして、大阪教区総会が5月3日4日にございます。大阪女学院ヘールチャペルで行われます。また3日午後1時より工藤直子氏を含む7名の方々の順位式と2名の安守礼が予定されていますので、どうぞ覚えてお祈りください。街道掃除は6日土曜日に婦人会の高尾さん、丹羽さん、前川さん、宮崎さん、よろしくお願いいたします。遠藤牧師のご予定といたしまして、2日火曜日午後に面会日を持ちますので、どうぞ覚えてください。次週手術礼拝は聖餐礼拝といたしまして、聖餐式が執り行われます。5月7日です。遠藤先生からあなたは誰なのですかと題しましての説教をいただきます。そしてその後、礼拝後の集会といたしまして、聖歌隊練習と5月定例役員会を予定しております。またちょっと飛びますけども、5月14日日曜日の午後1時からピーターパン主催講演会を予定しております。講師は元パンダ病棟の指導室長でいらっしゃいました富岡先生にお話をしていただくことになっております。昼食はピーターパンの方で用意しておりますので、ピーターパンにボランティアに行っておられない方もお時間ございましたらどうぞお残りください。そしてまた5月21日礼拝後に全体集会といたしまして、葬儀についてとの話し合いを持たれます。資料はその前の週の14日に配布いたします。報告の方は皆さんまたご自分でお目通しくださいませ。以上です。それでは前後最後の方とグリーティングの時間、ちょっとご挨拶をお願いいたします。そしたらよろしいでしょうか。荘園541番を歌いまして、そして祝祷構想を持って礼拝を終わります。どうぞお立ちください。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。